ミュージックゼロチャンネル。
まああの塾で仕事しててさ、
はい、
で塾今働いてる塾はその仕事終わり全部授業終わった後に掃除するんですよ必ずこう、はい、雑巾掛けとか、はい、で2階に教室があるんで、はい、1階でこうの流しでこう雑巾持ってパーッと上に行ったらその日まあ中3の子たちがちょうど授業終わりで行ってさでバーッと上がってって前にも俺夏の頃話しましたけどその夏の時にその子たちに音楽やってることをね、はい、その僕の同僚の先生によってこうバレましてね、はい、だから知ってんですよみんな、はい、でこうバーッと上がってったら女の子がいて中3の、はい、あ楠本先生って言われて、はい、おー久しぶりみたいな感じで言ったらあの楠本先生の曲をあのデータもらえませんかって言うんですよ、はい、なんでなんでって言ったらあのその同級生っていうかそのクラスの中の男の子にその塾のね誰々があの放送委員やってんですけどちょっと楠本先生の曲を学校でかけたいんですよって言われて、おーと思って、おーマジでで、どの曲がいいのって言ったら、あ、じゃあさようならをって言って言われて、マジかよと思って、すごくないですか中学でかかるんですよ、自分の曲が。で、なんか、で、しかもさ、その、去年までは全く知らない中学です。それ別に僕の出身中学じゃないわけですよね。今僕は昔、もともとは何年も自分の出身の塾で教えてたわけですけど、前にも言ったように新しい塾に今変わってて、都内の方の塾に通ってるんで、その中学校ってまあ縁もゆかりもないんですよ、僕にとってはね。その中学校で自分の曲がかかるってすごくないですか、これ。ある意味、なんていうの、ある意味、そのテレビ出るとかよりも難しくないですかこれすごいよね、うん、でマジでと思って「おおじゃあ怒った」って言ってで CDR にその「さようなら」をですね入れてで渡したんですよその放送委員だっていう男の子あこれなんか何々ちゃんに言われたからっつって渡して「わかりましたじゃあ明日全校放送なんでかけます」っつってで言われてでマジかと思ってで何日かしてまた会った時に「先生かけましたよ」っつって。マジでっつって。うわ、聞いてみたかったなと思って。なんか思い起こせば、そういうのありましたよね。放送委員とか放送部ってありましたよね。で、中学の頃も、俺らの頃ってほら、ルナシーとか流行ってたじゃないですか。なんで昼飯の時にルナシー聞くんだろうと思ったけど、ロージアとかかってましたからね。昼飯に合わなかったっすね、今考えれば。ババッバーン、バラバババーンつってかかってて。で、なんか、俺のクラスに、ルナシーが大好きな女の子がいて、バラッバーンってかかったら、キャーって言ってるやつがいて、いやいや別にルナシーがその今、放送室で生演奏してるわけじゃねえから、キャーじゃねえよと思って、家で聞けやみたいなのもあったんですけど、そういう、それがさ、俺かかったらしいのね。で、なんか嬉しいじゃないですか、それすごく。あ、ありがとう、なんつって。またかける機会があったら、もう今度でかい音でまたかけてよ、なんて言ってて。で、またその一週間後ぐらいに、帰りがけ。もう、だから俺、クラス授業教えてないからね、普段は。個別だから、彼らと会うのは、ほんとその、ちょこっとすれ違う時ぐらいなんですよ。で、たまたまその、授業終わりの帰りのところで、たまたまその放送委員の子に会って、その先生、また、あれですよ、かけましたよ、つって。マジでつったら。で、そしたらもう、あれですよ、って。6組が、もう、さようならがかかると、おーって、どよめきがありますよ、つって。そのなんか、6組だったから、その何組かが、その、塾の子が多いんだって、塾に行ってる子が。だから、俺の曲かかると、おーってありますよ、つって。で、他の曲もじゃあ、出てあげようかな、なんつってね。いう感じで、俺ノリノリでちょっと話しましたけど。そうなんですよ。で、なんか、学校の先生にも、これ、私の塾の先生の曲なんですよ、なんて、PR してくれたりね。ありがたいですよね、これね。というわけで、とある都内の中学の子たちは、僕の曲を一回は聴いているというこの状況ですよね。だから全校放送ってことは、昼飯食ってる、その、中学生、中1から中3までの、まあ何百人かに僕聞かれたってことですからね。これ素晴らしくないですか？
素晴らしい。
ね。だからちょっとまあ、その場にいないから、俺は実感はないわけですけど、とてもありがたい、光栄なことですよね。これ多分ね、こう、僕、まあ、スケキヨくんはじめですね、僕の音楽仲間はね、こう、羨ましいと思うと思うんですよ。なかなかじゃないですか。無名のミュージシャンが、中学で自分の曲かけようと思ったら、これなかなかですよ。しかも、正当なやり方でね、やろうと思ったら。だってさ、例えば自分の身内が、例えばですよ、自分がの、例えばなんだろうな、甥っ子とか姪っ子がね、小学生、中学生になって、 俺の曲かけろって言っても、これ相当ハードル高いと思うんですよ。やだよってなるじゃないですか。でもなんか、率先してかけてくれてる感じがね、ありがてえなと。あと、その、なんか、さようならって割と力ある曲なのねっていう、ありがたみ。このね、さようならに関しても言いたいことがあり、あ、まあ、いや、もう時間、そうね、さようならに関しても俺言いたいことあるんですけどね。さあ、じゃあ始めるか。
はい。
はい。番組だよね。皆様からのコメントや、いいね、メッセージなど募集しています。番組へのコメントいいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見そうなんだ、これ長いんだよねそう、あのね、あ、このやり始め楽しいじゃないですか、やったぞっていう。でもね、あ、長いって思うんですよね。その100メートル走だと思ったら400メートル走だったぐらいの感じなんですよ、これ。ご意見ご感想リクエストなどぜひお待ちしています。これ誰かわかりますか？
高
田ですよね。バンダレイサグ純度 100% 男と男出てこいや最近レスラーばっかりですけどね、この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2017開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2017年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、どうも、始まりました。くつまゆうきの自分本位、お相手のくつまゆうきです。はい、それから、ジャンリュック・ゴダールさんです。
嘘。
あ、アイデンティティをお疑いになられている、いますね。違いますか？今日は黄色のチェックのシャツ着てますけども。
はい、
日本語が堪能なんですね。
はい、
日本ビーギなんですか？というわけで、僕の、高校の同級生で文筆業やっております、長松さんが来ておられます。はい、お願いします。というわけでね、そのあれのさよならがかかったというね、さよならもう言いたいことがものすごくあるんですよ、これ。いいですか、裏話しちゃって、はい。まあ、そうやってだから何ですか、題して知らない中学でかけられた記念と、
は
い、
い
うことで、さよならの裏話、
はい、
さよならとね、裏話を望んでる人がいるかいないか、そんなことはね関係ないんです、もう話したいから話すんです、はい。そもそもですね、さよならはね、サビの部分がなかったんですよ。あれがなかったんですよ、皆さん。さようならを君にのところがサビだったんですよ、あれ。言ったっけ、この話だったんですよ。そしたら前にも話したけど、ほら、俺がなんていう、ラジオドラマを朗読劇でやるみたいなところの作演出の人と知り合いで、そこでさようならを使っていいかっていうことで、その舞台公演で俺は生歌で歌ったって話しましたよね。そのラジオドラマのために曲を使いたいからって言われた時に、9曲かな9曲ぐらい俺がこう、まだ歌詞がついてない状態の曲をボーンとこう、どれがいいって渡したんですよ。その中にさよならの元に原型になるものが入ってたんですね。その時はだからサビがなかったんです。そしたらさよならのあの曲、あ、この曲いいねと、でサビをつけてくれと言われたんですね。でもこの言われたこの本人としましたよね、いやだからあれがサビなんだよとね、わかりますか、やっぱそのクリエイターとか作る人間ってやっぱそういうなんかいろいろ要求されると、そんななんか簡単に言うけどさってなるじゃないですか。だけどやっぱお仕事だとね、やっぱちゃんとさ、お金がギャラが発生するようなあれだったんで、じゃあ分かったと、あ、これが気に入ったのねと。でそっか、あれがサビだったんだけど、さようならをのとこがサビだったんだけど、まあ確かに、まあ、地味と言われれば地味かなと。 だからこうもっと派手なサビを作ろうと思ってうんうん言いながら作ったのはあれなんですよね。だから自分の中ではこう本当なんですか、なんかこう幕の内弁当みたいな感じ、派手な感じ、こう盛り込んでる感じの曲なんですよね。でよしと、でしかも結構のこういいのできたなっていう手応えがあったんですよ。でまあ、彼女に聞かしますよね、こういう曲できたよと。で大体その彼女に聞かして、彼女にまあ限らないんだけど、初めて聞いた人のリアクションって大きいんですよ。その人にも好みがあるから、その人の感想が全てじゃないって理論的には分かってますよ、理性的には。だけどやっぱりさね、これどうかなって見せて、いいねって言われるとやっぱすっごい嬉しい、いやそうでしょってこういいでしょって言ってこうやる気になるじゃないですか。だから結構大事なんですよ。でその時の彼女の真似しましょうか、さよなら聞かして、どうこれって言ったら、爽やかだね、以上ですで明らかに、あ、気に入ってないなっていうのが分かったんですよ。で後々聞いたら、要するに私の彼女はですね、ミッシェルガンエレファントとかが好きなんですよ。でこうしかも男の人の割とハスキーでダミ声だったりする声が好きっていう、こう好みが狭い人なんですね。女の子の声聞かない、女性ボーカル全然聞かないとか、で男性ボーカルでもこう高くて綺麗な声みたいな全然聞かない人で、で好みが狭くて、だからこう結構ギターがギャンギャン言ってるようなの好きなんですよ。だからああいうなんかバラード調、ちょっとこう悲しげな感じ、叙情的な曲とかは好みじゃないかったらしいんですよ。だけど結構自分がこういいなと思ってる曲を聴かすと、いいねって言ってくれる彼女なんで、今回よしいいバラードできたぞとね思って聴かしたら、爽やかだねで終わったんで、もうね、もうへそ曲がっちゃいましたね僕も。まあね、そんな感じかよと思って、でもやっぱりいいと思ってたから、いやこれはいいと思って頑張って作ったんですよ。だからでこう学生、中学生にさよならいいと言ってもらえたでしょ。だからもう本当にそれ見たことかと彼女を責めましたねそう、彼女にこう中学生がね、その塾の生徒がかけたいって言ってくれたよっつって、でさよならだってっつって、こう気に入られた、ほら最初あんたはあんなね、あんななんかこう冷たいこうリアクションしたけどね、すごいいいリアクションだったんだよっつって、ああそうなんだって、ごめんねみたいな言ってましたけど、そうなんですよ。だから最初出だしつまずく感じですよね。だからね、すごいだからね、嫌な気持ちを抱えて、でもいい曲だと思って頑張ったんで、こう報われましたね。ちゃんと彼女の意見だけではいかんと思いましたね。やっぱね、好みが偏ってるから、あいつあの人だから、そこで聞かした時に心が折れてはいかんと。しかもその物作る人って心がね弱いからそのいいって言ってほしいわけですよ。でも明らかに、であの時爽やかだねって言わないで、すごくこう美辞麗句を重ねられても、なんとなく分かったと思うんですよ。こうあ、本当はそんなに心が動いてないなっていうのが分かったと思うんで、でもよかった、頑張って作って、だから気に入ってもらえてよかったですよね。だからなんかあれですね、第2弾第3弾とかけてほしいですけどね、彼らが卒業する前にもうそんなに期間がないですけどね。そんな話がありまして、はい、そう今後これそんな膨らます話だとなかったんですけどね。そう今日1曲かけようと思ってたけど、もうこれさよならか、これだと、この流れだと ね、そう今日はあれですよ、あれを話をしたかったんですよ、あれミニスーファミを買った話を、
はい、
あのね、皆さん、任天堂からミニスーファミって出てんの知ってますか？その本体の中にスーパーファミコンの往年のね、ソフトが21本かな？もう入っていて、で、コントローラーはもう元のままっていうのが出るって言って、で、もう色めき立ちますよね、我々世代は。マジかっつって。で、そのミニスーファミの前にミニファミコンが出たんですよ。同じやつ。いろんな、その、任天堂から、その、スーパーマリオブラザーズであるとか、魔界村であるとかね、その、名作ソフトが、たくさんファミコンのソフトが入ってるっていうやつが出たんですよね。で、それの第2弾ってことで、スーパーファミコンのそれが出ると。で、僕、未だに納得してないんですけどね、ちょっとなんか長松くんに説明してもらいましたけどね、僕、未だに納得できないのは、それでその、品薄になるんですよね。それ出たって言って、欲しいのに、お店に行くとないっていうね、その、もう、予約の時点で予約受付がもう終わるっていう。で、その後予約受け付けますけど、入荷してからだ。 で、その再入荷がいつかわからないっていう、この、それ、何っていう、その、いっぱい作れやっていう、なんていうのかな、その、需要と供給で言うと、こう、すごい欲してるのに、需要が。なんで供給がそんな抑えちゃうのっていうふうに思っちゃうんですよね。そしたら、まあ、長松くんに聞いたら、なんか、そういうことじゃないんだよって言ってましたよね、その。
まあ、もっと、最近、そのトリックがもっと分かってきたけどね。
うん、あ、ほんと？それ、もう、あとで説明してくださいよ、じゃあ。納得いかないですよ。で、今もそうじゃん。なんか、ニンテンドースイッチってね、その Wii のまた次の新しいハードが出た。でもなんか、話聞くじゃないですか。なかなかスイッチをその、電気屋さん買いに行ってもないと。ソフトはいろいろあるんだけど、そもそも本体が買えないと。なんでやねんと。お金を持って、ね、買いに行くのに、お店なんだろうと、その、素人思っちゃうわけですよね。で、その、ミニスーファミにしても、その我々世代でしょうね。その色めき立つ我々世代がですね、ガンガン買っちゃって。で、こう、ああ、そんなん出るんだと僕思ってて。まあでも、欲しいなと。7800円なんですよ。確かね。すごいことですよ。昔、まあだから、この世代じゃないとわからないと思いますけど、スーパーファミコンのソフトって新しいの出たら9800円でしたから、相場。その、元9800円だったものがですね、21本入ってる。しかも、スーパーファミコンの本体っていうのはそのソフト以上したわけでしょ。そうすると、昔だったら、その10万以上の価値のあるものがですね、7800円で今手に入ると。これは素晴らしいなという、素晴らしい商売だなと思いながらですね。で、買おうかなと思ったらやっぱりそのね、DS もそうだし、Wii の時もそうだし、スイッチの時もそうだけど、なかなか手に入らないって話を聞くわけ。で、僕大嫌いなんですよ、そういうの。なんかみんながガッて、僕並ぶのとかすっげえ嫌いなんで、ラーメン屋とかもあそこ美味しいよって言っても、並んでるの見たらもうやめますから。うん。あの、すごく美味しいラーメン屋でも並ぶのと、隣に普通の美味しさのラーメン屋でも、あの、静か。うん、もう絶対に俺隣のラーメン屋行きますから。うん。だから、あの、なんていうの、テーマパーク行かないのもそれがあるんですよね。その、並ぶのに1時間待ちとか、当たり前じゃないですか、もう、あの、ディズニーシーとかさ、そういうとこって。で、それ、多分それを並んでもあまりある喜びがきっとあるんでしょ。俺ないから。だから、あんま行けないんですけど。だからもう、しょうがねえなと。あの、だから、俺には手に入らないんだろうな、って思ってたんですよ。それはですね、そのことがあったのは、だから、前回の収録の時です、まさに。前回あの、前々回に長松くんとの収録が飛んじゃってできなくて一人で喋りましたよね、って話を前回してたんですよね。で、撮りました。で、それ終わった後にね、あの日は風が強くて寒い日でしたね。で、まあ俺がなんか長松とその番組終わった後にですね、いや欲しいんだよなあのミニスーファミってあれ良さそうじゃんつって、でもなんか品薄だからまあ手に入んねえだろうなと。でなんかこの前家の近くの電気屋行ったらさ、その予約受付がどうのって言っててさ、で一回電話したんだと俺はそのゲーム屋さんに。そしたらそのさっき言ったみたいに、今はもう在庫はありませんと。だから予約を受け付けてますと、再入荷の。ただその再入荷がいつになるか、再入荷した時の台数が何台かわからない時点で今受付をしてますと。でももうすでにそのいつになるかわからない再入荷の時にくださいって言ってる予約がもう100件ぐらいある。だから再入荷したのが30台だったら、再入荷に31番の人は待たなきゃいけないっていう最後尾に俺は入らなきゃいけないわけですね。だからおそらくあれ10月の時点でしたけど、おそらく年内には無理じゃないかって言われたんですよ。と思うじゃないですか、それ。で、なんかね、アマゾン見ると、1万ちょいぐらいのこの、転売ですよ、だからね。ちょっと7800円よりちょっと上乗せした、いい具合の値段で売ってんですよ、だから。クソ高くしたら買わないけど、1万2000円ぐらいだったら買うかぐらいの感じで転売屋がもう転売してるんですよ。でも僕、そういうの大っ嫌いなんで。なんで、7800円で売ってるものを7800円で買えないんだと、電気屋で。で、なんで転売屋が私腹を肥やすのだと。それはおかしいと思って、だから、もう意地でも買わないと。だからさっきの並んでるお店だったら行かないっていうのと一緒で、じゃあ買わないっていう選択肢に僕はなるわけですよ。で、なんか長松が、じゃあもう一回電話してみたらつって、その長松の目の前でまた電話してみたんですよ、その近くの。そしたら同じ状態だったわけですね。その、まあ、年始、まあ、2018年以降になってしまうだろうと。あ、そうなんだ、つって。で、長松にそれ言ったんですよ。まあ、そういう状態だって、つって。まあ、前に電話した時と一緒だわ、つったら。なんか長松が急に、ちょっとじゃあ俺、都内の電気屋に在庫確認してみるわ、つって言い出して。 え、どうしたんだろうと思って、なんか長松なんか急にスイッチ入ったんですよね。任天堂スイッチならぬ、うん、長松堂スイッチがなんか急にテンション上がりましたよね、あの時。でなんか俺すげえ電気屋の在庫確認が趣味なんだよって急に言い出して、何なんすかあれ。
だから電気、うん、在庫確認好きなんですよ。
どういうことなんすか分かんないけど、なんかこういうのが今この電気屋にどのくらいあるかっていうのを調べるのが好きなんだよね。
好きっていうか慣れてるっていう。
もともとあれだよね、電気屋でバイトしてたからでしょ、うん、でだからいや都内だったらあると思うよと、うん、うん、だから今ちょっとなんか何け池袋だっけ池袋のビッグとかかけてみようかっつって電話してみたら、あ本日入荷しておりますと、ですけど先着順なので今取り置き、その今から行くから1台取っといてくれっていうのはできませんって言われたっていうか、俺それあのスピーカーフォンにしてるから聞いてたんですよ。でマジかと、すげえなメガロポリス東京と、やっぱりその埼玉の片田舎とは違うなと、その入荷を待ってる状態とは違うなと、え、マジで都内行きよ、そんな感じなんだっつって何件かに電話してくれたんですよ。またその新宿のラビーとか、
池袋のラビー、
新宿にも電話したでしょ、
新宿ヨドバシ、
だからそうヨドバシ電話してさそしたら大体あったんですよ。でそれが多分ね、電話した時がね
4時
とかですよね。で4時の時点で残ってんだと、マジかと。でどうしようと思って、だでその日寒い日だったんですけど、でもなんかちょっとテンション上がっちゃってる、まあラジオ終わった後ってやっぱこうテンションが上がってんですよ。だからあれ行っちゃおうかなと思ったら、だから長松思わぬ返答ですよ。俺も行くって言い出して何の得もないんですよ長松さん。でも俺も行くわっつって、マジでっつって、で2人で電車乗ってね行きましたね、思い出の池袋へ。そうやってみれば、長松と、そう、予備校通ってる時代、池袋に二人でよくいましたもんね。あの、予備校が池袋だったんですよね。で、二人で、あの、予備校の、その、朝の授業終わった後ね、あの、あれですよね、吉野家、松屋を、こう、交互に行くっていう。吉野家と松屋だと牛丼の味が違えっつって、行ったりしてましたよね。だからなんか、長松と二人で池袋にいる感じがね、懐かしかったですね。あれ。すげえ。あ、なんか、季節して。で二人でついてさ、あれ結局あれだっけ、どこだっけ、あのパルコの近くの
ビッグ
行ってさ、で店頭にないんですよね。店頭にないからそのままこうレジ並んでさ、であのお姉さんに、ビッグのお姉さんに、あのミニスーファミ欲しいんですけどありますかっつったら、はいございますよって笑顔で言われて、天使のように見ましたねあれね、あのございますよがマジ心の中でマジあんのと思って、で買って、もう買ってさ、ちゃんと定価でやったーってテンション上がってんですよ。で、なんか、長松やったよ、ありがとうっつって。お前のおかげで今日中に手に入ったよっつって、ありがとうっつって。長松ちょっと二人で飯食い行こうぜっつったら、ああ、飯はいいやっつって。なんなんだこいつって、このノリの悪さ。変えちゃったらもういいんですね。変えちゃったらもう二人でいる気はないわけです、長松さん。
ファミレスだったらいいよっつったら、帰る
っ
つって。
そう、なんかだってラーメン食い行きたいっつったから、じゃあ一緒に行こうぜっつって。いや、俺二人ではラーメンは食いたくないって。よくわからない長松のあれがあるんですよね、ルーティンが。二人では味わえないからってことですか？おしゃべりしながらだと。
おしゃべりしながらラーメンはできない、いけないかなっていう、それだけで。
そうなんだ。何もう、そのストロングスタイルでもうただただ食って出ていくと。あんまりこう長いしちゃいけないっていうあれがあるんですか？そう、わかんない。あなたの主義がわかんないから。なんか飯食うんだらいいや、みたいな。うわ、冷たい長松くんって、久々に二人で池袋来てんのに。何で、俺はテンション上がってんのにさ。何なんだよ、と思って。
早くゲームやれよと。
そうそうそう。で、俺ももう、じゃあね、つって別れてさ。で、もうすっごい、いても立ってもいられなくて、俺特急で帰りましたからね。特急でもうチケット買って、ちょうど出る時間だったんですよ。で、もうあの特急のとこ並んで特急買って、もうワクワクしながら帰りましたよね。で、特急の席も、後ろの方の席だったから、もう、あの、入間市着くときに、もう行っても立ってもいられなくて、あの、入間市って一番前の車両のところが降りるところなんで、もう、こう、電車に揺られながら歩いて、その、で、席が開くときにですね、あの、ドアが開くときに一番前にいて、もう、猛ダッシュで帰りましたからね。もうね、とっても楽しいんですけどね。で、何をやったかっていうことはもうまた次回ですね。だってもう時間が、そうそう。そう。そう、着せ、この話をしようと思ったんだけど、着せずして、あの、放送してもらえたって話が、喜びでこう長くなっちゃってんでね。というわけで、もうこのままエンディングに行きます。はい。というわけで、あ、じゃあ僕の曲聴いてください。くつまゆうきで、さよなら。
君に言いたくない言葉がある、君に言いたくない言葉がある、引き裂かれそうで悔しくなって、だけどきっと言わなきゃならない、さよならを君に、さよならを僕に、この命がやがて消えるその日まで、悲しみを忘れる魔法をかけてよ、
ミュージックゼロチャンネル、
ミュージックゼロチャンネル、オーディション2017開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2017年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません、経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
FF を、FF をやったんだ。FF6 の。そうそう、あ、エンディングでございます。はい。もうとにかく FF6 がやりたくて、そのミニスーファミ、たまたまなんですけど、ミニスーファミやる、欲しいって思ってる前ぐらいから FF やりてえなと思い出したんですよ。で、僕6がさ、すっごい思い入れがあって、で、6やりてえやりてえと思って。その後だからあれですよ、あの、徹夜で眠気まなこりになりながらの塾仕事するみたいな日々が1週間ぐらいあったんですよ。いや、幸せでしたね。だから、ウーマロをレベル90ぐらいにしましたから、僕。まあ、あの、やったことある人だけ分かってください。あの、ティラノサウルスが出るとこがあるんですよね、森が。あそこに、俺、パーティーをウーマロ一人にして。で、ウーマロってあの、コマンド選べないんですよね。ピローンってなるともう自分で攻撃しかないんですよ。だから僕見てるしかないんですけど。でも、ウーマロ強いじゃないですか。だからウーマロがもうティラノサウルスをザックザック倒すとこをただただ見てるっていう。俺はただその、あの、森の中を越えて歩いて敵に出会うだけっていう。それをね、あのね、5時とかにやってましたから。そう、仕事ある日ですよ。5時とかにやってて。もうあれ意味わかんないですけどね。でもなんか、この、昔の復讐っていうかね、この、なんていうの、あの、ボスを倒すのにすごい苦労していた頃の自分への復讐で、もう、肝炎を80ぐらいにして、あいつがあの、必殺剣をやるとですね、一発で、あの、ボス倒せんですよ。9999、パコーン、バゴンってゴーってなって。でもやっぱり金持ちは買いたいもの買ってるといずれ飽きてくるっていうのと一緒ですね。強くなりすぎるとだんだんつまんなくなってくるんですね。っていうね、あの、だからラスボスもそのバゴンバゴンで終わっちゃいましたっていうね、っていう幸せな日々があったんですけど、エンディングでございます。というわけで、今日は告知はない感じですか、長松さん。私はですね、靴間勇気で、やっておりますから、音楽配信ですね、 iTunes ストア、 Amazon ミュージックなどで一曲150円でやってます。で、できれば2枚組、2枚同時って言ってたんですけどね、まあ、1枚ずつ出そうかな、あの、1枚年内には1枚出したいかなと思っております。靴間勇気でアルバムを、タイトルはまあどうしようかな、タイトルはね、まあいいや、タイトルはまた次回、言いますけども、というわけで出そうと思ってますんで、ぜひ皆さん聞いてください、お願いします。ということかな、なんか大急ぎで来たら、あ、いい感じの時間ですね。はい、というわけで、またね、どうかな、ゲームの話次回もするかもしれませんけどもね、皆さんミニスーファミ都内に行けば、結構行けばその場で行ってありますかって言えば買えるっぽいんで、皆さんぜひ、買ってください。というわけですね、それではエンディングの話をですね、はい、 あ、これはもうダメだな。早口でいこう。番組には皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しています。番組のコメント、いいねなどを送るには番組ページ内のメッセージを送るボタン、いいねボタンをご利用ください。パソコンはスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしています。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は ev_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出ると思います。どしどしフォローお待ちしております。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。さようなら。